But London.
He calls me selfish.
So can they soon make cool? アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
BJ です。
よろしくお願いします。先週末に島の鈴鹿が終わり、まあその日のうちに静岡まで帰ってきたわけなんですけどね、新大阪舞原間で雨のため新幹線が一時運転見合わせとかなってたんで、
みたいね、なんかね、
まあもうその前の前か前々日ぐらいから、まあ大阪じゃなくて名古屋のあたりが夜また大雨になるんじゃないかっていう予報は入ってたんで、実は鈴鹿で中継しながら僕日曜の夜帰れるのかってずっと思ってたんですけど、したらまあずれてその辺が大雨が大阪舞原間ぐらいのになって、でまあでもまあしばらくコロンさんが先に出てたんで、コロンさんがね随時状況を連絡してくれて、まあ一時止まったけど動き出したっていうことで、まあアプリなんかで見るとまあ遅れてるけど全部動いてるってことなんで、まあとりあえず予定通り白子から近鉄特急に乗って名古屋まで出て、でもうその時点で40分遅れとか全般的になってたのかな新幹線、でまあ本来だったらもう出発してるけど遅れてるから乗れる、新幹線をまあネットで予約して、でまあ乗って、まあとりあえず小玉に乗って、結局トータルどうだろう、問題なければ着く時間と比べて2時間ぐらい余分にかかったのかな、まあでもとりあえず11時過ぎぐらいには最寄り駅に着いたんですけど、でもうちの近くめっちゃ雨降ってる上に雷ももうどでかい雷が頭の上で鳴っていてですね。掛川ぐらいまで全然パラパラとかもう本当にほとんど降ってなかったんですよ。静岡市内に入ったらいきなりそんな状況で雨もすごくて、傘も出さない、当然出さなきゃ無理だし、雷もすごいしっていうことですけど、まあ、とりあえずでも、うちに着けば風呂に入って、さっぱりして寝れるかなと思って、頑張って、まあその中、うちまで歩いて行ったわけですよね。で、それでうちに着いて、とりあえずトイレに行ったら、トイレ流したら上のこの何手洗うところ水が出ないんですよ。あれって思って、他の水道触ったら全部水出ないんですよ。でいや待って、水出ないとシャワーも浴びれない、風呂も入れないじゃんって思って、とりあえずまあネットで調べたんですけど、まあたまたまそのネットで調べようとした時に、たまたまその僕の上の階の人、僕1階なんですけど、2階のに住んでる人が夜中なんだけど、もう11時半ぐらいなんだけど、ピンポンってしてきて、なんだろうなと思ったら、水道出ますかって言われて、いや、うちでも出てないです、みたいな話で、で、いや、どうしたらいいんですかって言われるんで、いや、それを今から調べようとしたとこなんです、みたいな話をして、とりあえず僕の部屋じゃだけじゃないことは確定し、じゃあ断水かと思って探したら、一応24時間、静岡市で、断水関係のところで電話で通じるとこがあったんで、そこに電話をしたら、いや、断水はしてないと。
へぇ
ー。で、たら、この天候で、雷とかもずっと、数日前から毎晩やってるんで、雷のせいで、マンションの、水のなんだろう、ポンプとかそういう電気系統がやられる。それで水が出ないっていうことは、まあまああると。
へぇー。
で、そうするともうそれは建物ごとの問題なんで、うちの水道関係の
範疇じゃないんで、
だから、まあ、多分、まあ、夜中12時半とかから無理だけど、まあ、不動産屋に連絡するしかないみたいな話で、で、探したら一応なんだ、まあ、不動産屋は当然通じないんですけど、一応、24時間の電話サポートみたいな、まあ、サポート代行みたいな業者がやってるっぽいんですけど、一応そういう番号はうちのマンションあったんで、で、電話したら、まあ、他の人から、他の部屋の人からも同じ連絡が入ってると。
なるほど。
で、まあ、不動産屋の担当に電話しようとしてるけど、まあ、そんな真夜中なんで、まあ、当然通じず。まあ、で、まあ、当然今晩中の復帰も多分可能性は低いだろうみたいな形で、まあ、まあ、しょうがないんで、まあね、まあ、じゃあ、なるべくまあ連絡つけるようにお願いしますみたいな感じで言ったんですけど、なんでまあそんな感じなんで、とりあえず家帰って風呂入って寝ようと思ってたから、もうなんかもうかなりそのショックでですね、 人間ショックになると本当にあのなんだ、あの絵に描いたように両膝ついてうなだれるんですね。
うんうん、
で、まあ、BJ とかだったら多分慣れてると思うんですけど、僕、普段からもう自分の部屋の風呂シャワー以外のところ、外で風呂入るとか一切してないので、だからもうそもそも、今この状態で風呂に入る方法があるのかどうかから調べるとか、
なるほど。
あとはまあ、とにかく水道全部なくって、
うん、
備蓄で飲むためのウーロン茶とか麦茶は大量にペットボトルであるけど、
うん、
そういう飲む以外の水はないので、
ね、まあ、そうか。
うん。で、まあでも24時間やってるスーパーはあるから、とりあえず、まあミネラルウォーター1箱、2リットル6本とか、買ってきて、
うん、
まあそれをとりあえず、まあそれは気を取り直して買いに行ってですね。
うんうん。
うん。で、まあその後調べて、一応なんだ、静岡市内に1個サウナがあって、
うん、
あとはまあ、うちは割と焼津が近いんで、焼津もすぐ行けるんで、焼津の方に、駅前に24時間銭湯みたいなのがあるので、
うんうん
うんうん、結局そこ、まああるのは知ってたけど、うん、頭に全然なくて、
うん
うん、あの、あそこ確かにあるわと思って、あれ24時間なんだと思って、
うん、
で、まあとりあえず、着替えを持ってですね、そこの風呂に行って、うん、まあやっととりあえず風呂に入れて、まあ、それでやっとちょっと気持ちが落ち着いたんですけどね。
うん、うん。
うん。でも結局、なんだ。僕の近辺のマンション何棟か同じ状態になって、水道が出なくなってて。
へ
ぇー。うん。うん。で、まあ、翌日、不動産屋にも連絡がついて、不動産屋は今度業者を手配するわけなんですよね、
修理
は。うん。でもまあ、複数のところで同じようになっていて、しかも、その時も雨で、あの、台風で大雨降ってるし。
うん。
うん、で、だから、工事する人も足りないし、パーツも足りないし、で、すぐにはちょっと無理っぽいよと。
うんうん。
で、結局治ったのが木曜日です。
ああ、そうなのか。
だから、日、月、火、水、木、5日目に、
うん、
の午後にやっと治ったんですけど、
うん、
その間一切水道出ず。
ああ、そりゃ大変だわな。
まあ、ちょっとね、あの、被災って大変だなと思いましたね。
うんうん
うん。だからもうとりあえず、まあ、月曜日になったら、不動産屋がとりあえず各家庭に、あの、またイロハス2リットル6本1箱を配ったりとかは、してたみたいですけど、
うん、
で、あとはなんだ、臨時の、水道、
うん、
あの、蛇口を駐車場の脇に1個立てて、
これ
とりあえず、うん、そういうのはまあ、もうそれは普通の地下の水道が動いてれば、
うんうん、
できるんでしょうね。
そうか、そうか、なるほど。
うんうんうんうん。ね、あの、マンションの貯水槽は上にあるから、ポンプがこう直らないと使えないけど、
うんうん、
そこの蛇口で、まあ、すいませんけど、あの、水を汲んで家の中に持ってて、うん、まあ、洗濯とか、茶碗洗うとか、
うんうんうんうん、
風呂とかトイレとかに使ってくださいっていうことで、
うん、
まあ、とりあえず、まあ、2リットルペットボトル買ってきて使い切ったらそこから汲んできて、みたいな、
うんうんうん。
で、そういうのをずっと、4日5日やり続け、
うん、
そうするとあれなんですね、あの、トイレの水さえ気楽に流せなくなるんですよ、
ね。うん、そうだよね。
あれ、まあ、最近のは少なくて 1回流して 4,5 リットルで抑えてるやつもあるらしいんですけど、
うん、
うちのは、まあ、昔からあるやつだから、1回流すと13リットル使うんですよね、あれ。
うん、うん。
っていうことは、トイレの水1回流すと、ペットボトル2リットル6本分組んで自分で入れなきゃいけないんですよ、タンクに。
なるほど。
そうするともう、気軽に流せないからおしっこくらいじゃ流す気になれなくって、まあ一日一回流して、また汲んできて入れるか、みたいな、
うんうん。
で、まあ手を洗うのももう、ペットボトルのミニリットルからちょこちょこっと手にかけて洗うとか。
うん。
うん。で、もう洗濯は溜まってたけど、まあコインランドリー行ってもよかったけど、まあそれでも結構ずっと雨降ってたんで。
うんうん。
もうちょっとまあ洗濯物なんとか入れられるし、着替えもあるからもうこれは治るまで待とうと思って置いといて、
うん、
で、まあ、あとまあ風呂か。まあ風呂はしょうがないんで、さっき見つけたところ、
うん、
そこに毎晩通い、
うん、
というような感じでまあ木曜日まで過ごして、木曜日の夜に初めてうちでやっとシャワーが浴びれたってい
う、ね。うんうんうん、
感じなんですけど、まあでも2日目ぐらいになったらなんか自分の中で慣れた感じがあって、
うん、
まあそこまでストレスだったっ ていう認識はなかったんですけど、
うん、
治ってから思ったんですけど、結構かなり自分メンタルやられてたんだなってことに気がつき、
うん、
うん、やっぱストレスだったんでしょうね、やっぱ自分にとっても、
うん
うんうん、なんでまあ一応仕事はなんとかこなしたり、テッカビニの収録とかをこなしてはいたけど、
うん、
なかなか、まあ、仕事って言ってもあるんだ、プログラム系の仕事とかああいうのが手につかないとか、
うんうん
うん、そういうのがあったり、まあなんだ、いろんな連絡事も自分的な連絡はできるけど、なんかこう知り合いから来たら LINE とかに返事が書けないとか、
うんうん、
いうのがあったんで、まあ被災するといろいろ大変、あ、本当に見えるとこ見えないところで大変だ なんだなっていうのは、
うんうん、
改めて体験して思いましたね、
うん、
うん、でまだうちは一人だからいいけど、うちのマンションって3部屋ぐらいあるから、
うん、
割と一般的には家族4人とかで住んでたりするんですよ、
うんうん、
そうするとどう、そういうとこどうしてたんだろうなっていうようなね、
うんうん、大変だろうな、マジで
です、うんうん、本当にそんな感じなんで、まあやっぱ備蓄も大事だし、うん、水も本当に、ね、飲むだけじゃなくて、こういう時の水も一応まあどんだけ取っとくか別として、
うん、
2リットル6本1ケースぐらい置いておいて、まあ、最悪ミネラルウォーターでトイレ流すとかそういうことも、うんうん、でもいいから、
うん、
やれるぐらいの常備をしとかないとダメだなっていうね、
うん、
思いましたね、
うん、
うん、なんでも今まだまだね、台風が全然日本からどいてくれないんで、まあ、全国いろんなところで、ね、あの被災したり災害が起こったり、いろんなところで土砂崩れが起こったり、交通機関が止まったりって、まだ大混乱中ですけど、
うん、
まあ、本当にそれに気をつけるのもあるんですけど、まあ、ちょっと何かしら、改めてちょっと備えとかね、
うん、そうね、まあ雨がね、めんどくさい感じになってきてんなっていう、ただあれなんだよな、これ前もちょっと言ったけど、
うん、
なんか気象庁の予報大丈夫かって感じがすげえすんだよな。
あ、そうなんですか。
まあ気象庁つかテレビ局のって言えばいいのかな。
ほう。
いや、今回来た台風さ、
うん、
まあ初め強大なの強い勢力でがスタートだったから、
うんうんうん、
そこはまあ分かったんだけど、
うん、
あのものすごいスピードが遅いと、
うんうん、
で、まあ、鹿児島から入ってくると。
うん。
なら、まあ、鹿児島は、まあ、相当厳しいなっていうことはわかるんだけど、
うん。
スピード遅いから、
うん。
これ、ちょっとしたら落ち着くよなっていう感じで見てたのよ。でも、あの、ニュースではしきりに煽るのよね、なんか見てると。
うん、うん、うん。
でも、本当これと思いながら、
は
あ
は
あ、で、俺、台風ですげえ、これやべえなっていう時は、
うん、
自宅の借りてる駐車場じゃなくて、市役所の中の駐車場に入れ行くのよ。
ほうほう。
仕事で使うからね、車が潰れると、やばいから、
うん。そうですね。
そう、だからとりあえず安全なとこに避難させるんだけど、うんうん、
車をね、
うん、うん、いや、どう見てもこれ、大丈夫なパターンなんだけど、
うん。
でも、しきりにテレビでは、なんか、すげえ、警戒をって言ってるのよ。
うん。うんうん、
で、まあ、で、なんだろうな、台風の中心が今、ここにありますっつうのも、
うん。
まあ、何？衛星写真で見たら、確かにそこにあるんだろうけど、
うん、
なんかちょっとずれてる感があんのよ。
ずれてるか。
うん。
ほう。
だから、いや、ここって言ってる割には、
うん、
全然影響ないんだけど、みたいな感じがずっと続くのよ。
はいはいはい。
だから、あれ見ると、ニュース的に言うと九州ず、うん、縦断して、
うん、
下関なんか大丈夫なのぐらいに見えるはずなんだけど。
まあ、コース見て大丈夫かなと思ってましたけど。
全然大丈夫なのよ。う
ん、ああ、そうなの。
ほぼ無風で雨も降らないみたいな。
あ、そんななんだんですか。
そんな感じなのよ。で、それは、
うん、
長年台風食らってると、
う うん、
だからそれが一概にいいっていうわけでもないんだけど、
うん、
ここからは安牌だなとか、
うん、
これはちょっとやばいなって皮膚感があんのよ、
うんうんうん、
九州とかその辺の人間はね、
うん、
おー、だから雨は別なんだけど、雨はもう何線状降水帯ってどこにできるかわかんないから、
うんうん、
あれは全然予測は立たないんだけど、台風はこれどう見ても、
うん、
その自分の経線検測で言うと、
うん、
山口県はまあ台風だねレベルだなってずっと思ってたのよ。
ほうほう。
だからテレビですげえ大変ですみたいな、やったらその宮崎県で起こった竜巻の場面ばっかり映して、うん、
あ、
まあ、はいはい、だからそれはそれでいいのかもしんないんだけど、
うん、
だからあの下関も珍しく、
うん、
ショッピングセンターとか全部店閉めたのよ、う
ん、
だからあれだから昨日だっけ、
う
ん、昨日だね、金曜日は、うん、だから木曜日の時点でそうなるってしきりに言うから、
うんうん、
金曜日なんか市内のほとんどの商業施設が全部閉めてたのよ。
ああ、そうなんだ。
でも俺の経験則で言うと、
うん、
いや絶対大丈夫なんだと思うんだけど、だって俺は思ってるわけだからまあ車も置いといていいかぐらいの感じでいたら、もう見事に金曜日、
うん、
もう全然だよそのこれで店閉めてどうすんのっていう状態に朝からなってるっていう、その、こんなに外れていいのかなっていうか、これ連発するともう当てになんないっていう話になると思うんだけど、
あ、まあそうですね、
大丈夫なのかって、ちょっとこれあの前に来た台風でも思ったんだよな、その予報と実際に経験してるのがものすごいずれてる感じがあるのよ。だから台風が今この辺にいるっつんだけど、
うん、
いやこれ完璧に抜けた後だろうっていう場面が前の台風の時もちょっと感じたのよ。で今回なんかものすごい感じるのよそれ。だからもうあの、うん、本当になんか軒並み市内全部ほとんどの商業施設が、
うん、
閉まってたのに、
ほう、
もう朝から全然普通に生活できる感じなのよ。うん、ちょっと雨降ってますね、うん、ぐらいの感じなのよ。
ああ、そんなんだったんだ。
そんなんだよ。だから全然朝から、いや、夜中に来る、最接近するとか言うから、
うん、
まあ一応起きとくかと思ったけど、
ほう、
もうほぼ無風で、
うん、
雨もパラッとしか降らないみたいな、
これ
天気予報大丈夫なのかねってすげえ思うな、なんか。
ああ、そうなのか、
うん、だから、うん、なんだろうな、言ってる情報と今置かれてる状況がものすごい食い違いがあるって、ここ最近すごく多い、それが台風に関して言うと、
うん、ああ、それが地元の局が言って地元向けの情報なんですか。
いや、あの全国でも言ってるし、全国に引きずられて地元も言うから。
はい、ああ、そういうことね。
そうそうそうそうそうそう。
そういうことか。
まあまあ、だから安牌を取れば確かにね、うん、とは思うけど。
うん。
いやいやって感じだったよ。なんか。
ああ、そんな感じなのか。
だから下関は、だからもう俺のいる場所はびくともないとか、市内見ても全然だよね。
うん、ああ、そうなんですね。
そう、だからあれ、うん、ああ見えるけど、
うんうん、
そもそも、だからさ、前も言ったと思うけど、風速45メートル、最大瞬間風速45メートルぐらいの台風は、
うん、
まあこの辺りだと年2回は食らうのよ。
うんうん、
そうなると、うわ、ちょっと台風だねって感じなのよ。最大風速35ぐらいだと、
うん、
うん、まあ、強い風かぐらいの、
うんうん、
体感そんな感じなの。で、55とかになってくると、これちょっとガチでやんないとやべえなって感じなのよ。
うん、
で、 55で鹿児島に上がってきたら、
うん、
で特にスピード遅いから、
うん、
これ絶対30以下だよっていう、なんとなく経験則があるのよ、うんうん、早ければもっとその、うん、勢力を落とさずに一気に来ちゃうんだけど、
はいはいはいはい、
こんだけ遅いと、
うん、
まあ30だろみたいな、
まあ来るまでに勢力落ちるだろっていう、
そうそうそうそう、そんだけ遅いんだから、
うんうんうんうん、そうですね。
だから、鹿児島はもうこれは食らうと。だから、ほんとあの、台風の予想するところを、
うん。
鹿児島ね、置けよって思うんだけど、
うん、
その東京とかそういうところでデータばっか見てからこんなことなんじゃねえのかって、ちょっと思っちゃうっていうか。
なるほど。
うん。鹿児島で一年に何回も食らってみろよって思うね。うん、そうすると、うんうん、肌感としてこれ超えるとマジでやばいなとかわかるから。
上陸時点でこれぐらいだ
ったらいいんだね。そう。それわかんねえさ、大阪とか東京の奴らが。なんか、すげえ大変ですみたいな。テレビで、どれ見てもそれじゃん。バカじゃねえのって思っちゃうのよ。
ああ、そういう感じになるのか。
そうそうそう。
うーん。
だからその経験則が一概に合ってるとも言い難いんだけど、最近はね。
うん。うんうん、
でも、線状降水帯じゃない台風ってなんとなく予測はつくのよ。食らってれば、う
ん。まあまあありますよね。なんとなくこれぐらいやったらまあこんな感じ
だ
ろ
うな。こんな感じだろうな、つうのが、うんうん。まあだから台風のどこにこう当たっていくのかでも随分違うし。
うん。
まあそういうのちっちゃい頃から100回ぐらい食らってるから、この辺住んでるや。
うん、まあね、
うん。うん。なのになんかすげえ、いやこれ合ってるこの人たちの言うことってすげえ見えちゃうのよ、うん、なんか。
あ、
だからなんか台風だからってすげえなんかテレビ局テンション上がってんなこいつらに見えちゃうのよ。なんかイベントと思ってねえのお前らみたいな、その感じがめちゃめちゃあったんだよな今回。
ああそうなん
で、もう見事に何もないよマジで、笑うぐらい何もないよ、
うん、
何なんだよこれと思いながら、これの経済損失誰があれするんだよって思いながらみたいな感じだよね。だからまあ、うん、その安排の予報とか備えっていうのもわかるんだけど、
うん、
予想難しいのはさ、それ連発しちゃうともう当てにしなくなっていくから。
まあそれはありますよね。
そうだから、そこの乖離がいいことなのかっつうのは、うん、まあどうなんだろうなと思いながらね。
うん、まあまあ僕もねこんな感じで台風だったら割と普段見ない地上波をたまにつけたりとかしてるけど、
うんうんうん、
まあたまたま天気予報やってなきゃ、まあ普通の番組で横になんか情報出してるみたいなぐらいなので、
うんうんうん、
そうすると、まあ、YouTube とかで、ウェザーニュースとか、ああいうのだと、ジョージもライブやってるから、
うんうんうん、
そっちの方を見るわけなんですけど、うん、まあ、さすがにウェザーニュースでも、ジョージレポーターが喋ってるわけじゃないんで、
うん、
まあ、ね、時間一定間隔ごとにやってる感じになるんですけど、結局、うん、で、ね、まあ、中継なんかでみんなもやってるのもそうだけど、iPhone に入れてる天気予報アプリの中でも、うん、やっぱりアプリごとに違うから、
そうそうそう。
っていうことが、
うん、
結局まあ、ね、選択肢はたくさんあって、どこがより正確かってのは分かんないんだけど、うん。うん、やっぱなんだろう、うん。まあ、これまで、うん、あとまあ、今年の台風は特に台風そのものよりも、それより全然違う場所の線状降水帯のが。
そうそうそう。そっちのがやばい感じがあるよね、なんか。
いや、もう全然やばいですよ。もうずっとだから、静岡県内、何、とりあえず、東海道新幹線でずっと東京、名古屋間まともに走ったことここ数日ないですからね。
でもそれ大変だね。
うん。まあ特に静岡近辺のあの盛り土、あのコンクリートじゃなくて盛り土になってるところに線路引いてるところが、うん、東海道新幹線はあるので、
うん、
うん。多分そこがいつどう流されるかわかんないからもう動かせないんでしょうね。
怖くて。なるほどね。
で多分これ台風過ぎても多分ひょっとしたら東部動かないんじゃないかないかと思ってるんですけど。
うん、
うん。うん。で、だから何東海道新幹線で、まあ、それと、線状降水帯で、静岡だったり、大阪だったり、名古屋だったり、いろんなところで集中的に雨降って、
うん、
あの予測系のレベルを超えるんで、それでまた止まったりとかして、
うん、
なんか再開したり止まったり、再開したり止まったり、なんだ、なんだ、三島東京間と、あと、名古屋新大阪間は、うん、今動いてますけど、
うん、
でもまたその中であのなんだ米原牛発車まで止まりましたとか、
うんうん
うんうん、今日もそんなことずーっとやってるんで東海道新幹線まともにずっと動いてないんですけどね、
うんうん、
で静岡がとにかくそのずーっと何台風と元の太平洋高気圧かなんかわかんないけどあれのちょうどこの境目のあたりの雲が動かない固定された場所が静岡に当たってるみたいなんで、うんうんうん、もう連日、まあ、もっと言うと中継してる時からもうあの iPhone には警報機まくりだったんで、うんうん、万々のように大雨と雷すごい雷が静岡あたりでは、うん
うん、
降ってて今でもまあ一日行ったら絶対降るのが来るんですけどね。
そうだろうね。だからやっぱそっち警戒して、うん、でそれは経験則って、
うん、
なかなかないだろうから
特に静岡はだって今年も静岡が全国一暑いっていうかなったじゃないですか。
うん。
うん。これまでそんなこと一回もないので。
そうだろうね。
だから今年の静岡は暑さもそうだし雨もそうだし経験のない経験をしてるんですね。
うん。
うん。だからこれを本当にちょっと、まあどうにもなんないんだけど。
そう。だからまあそれを何年も食らい続けて経験則が出てくるから。
うん。うん
だからこそ、あの、ほんとこの、なんだろう、雨はやっぱ十分警戒すべきだと思うんだけど。
うん。
まあ、台風はだから、
うん、
その、自然災害の中でも予測が効くからね。
まあ、ある程度はね。
そう、時間が結構あるから。
うん。
だからそれ適切にすれば大丈夫っちゃ大丈夫なんだけどなぁと思いながら、まあ、うん、あの、だからまあいろんなことを考えて今こういう形になったのは理解するんだけど、
うん。
まあ果たしてどうなんだろうねっていうのが、あの、だからチャットの方にも今すげえ書いてくれてるけど、うん、やっぱ文字ももう風全くだったって書いてあるよね。そうだと思うよ。あれだとどうか、うん、どう経験則で考えても、
うん、
絶対安牌なんだけど、ずっと思い続けてて、俺だけなのかなと思ってたのよ。うん、
ああ、そうなんだ。
うん。どう考えても安牌なんだけど、まあ、うん、まあでも、とはいえ多少ね、あの、
うん、
停電までは絶対ないけど、
うん、
まあまあ家の物干し竿は、あの、地面落としとくかとか、そのくらいの備えはするわけです。その、
うん、
来るあれによってね。
うんうん、
それでいいと思うんだけどって思うんだけども、テレビではやたらもう、命を守るみたいなこと言ってから、うん、何何なんだろうな、この感じと思いながら。
そうか。まあでも確かにあれなんですよね。あの、雨による被害はいろんなニュース各地でできるんだけど、
うん、
今回風による被害ってほぼ見ないんじゃない
ですか。見ないだろ。だから、あの、うん、だからまあ宮崎で起こった竜巻はね、うん、あの、うんああいうことってあんのかと思いながら見てたけど。
うん。
風は、だからどう、まあ、鹿児島の上陸したところは相当あると思うよ。うん、
まあそうでしょうけどね。
55区直撃したらもう、うん、うわ、超怖えってなるから。
まあ、いろんなものが吹っ飛んで
る
から、
ね。うんうん、めっちゃめちゃ怖いからね、うん、55食らうと。
うん。
でもそっから40、30ぐらいになると、
うん、
まあまあまあ、いつものやつじゃん、みたいな。雰囲気なのよ、うん、この辺はね。
まあで、実際それぐらいの規模になってくると、まあ、よほど運が悪くなきゃ、看板飛んだが出るかぐらいな。
そうそう、ね、まあまあ、地形にもよるから、
うん、
あれなんだけど、まあね、そうそうそうそう。うん、だから、それでもやばいところは、まあ、あの、場所に、住んでる場所によっては絶対あるはずなんだけど。
う
ん
う
ん、
まあそうです
ね。そう、だから、うん、その辺のノウハウはある街だからね。
うんうん、
あの、まあ、そんな慌てなくてもと思うんだけども、ほんとあの、ワイドショー筆頭にもなんか、すげえテンション上がってる感じに見えるから、バカじゃねえのって思いながら。だからほんと気象庁も、台風の予測する部隊は鹿児島に置いとけって思うね。で、何発もお前ら食らってみろって思うよ。そんな、東京にいてさ、何台風のこと語ってんの、お前らって。あの、近年すげえ思うことが多い。
そうか。
うん。
うん。
その、だから、なんだろうな、数値とかデータ見て、で、その、うん、終わった後の状況を、
うん。
行かずになんかこう、見聞きして伝聞するとこんな感じなのかなと思いながら。
ああ。そっか。
うん。 なんだろうなぁと思いながらね。まあ、まあ、うん、でも、とはいえ、安排よっていう方向は間違いではないんだけどね。
まあ、そうですけどね。備えるっていうね。
そう、うん、それはね、うん、それはまあ、やりすぎてもいいんじゃないとは思わなくないんだけど、でも、ほんと真剣に考えとかないと、
うん。
あのね、うちの近所のスーパーとかは、かろうじて空いてたのよ。
ほう。
だから台風が来るっつって、市内のデカめのショッピングセンターとか全部翌日、だから、うん、金曜日はもう定休日にしますっていうことで全部閉めたんだけど、
うん、
うちの近所のあるスーパー、マックスバリュー系ね、
ほうほう。
ほとんど閉めてないのよ。
うん。
まあ、そらそうだよね。下関って前から言っているように、高齢化がすごい進んでて、
うん、
じいちゃんばあちゃんが大量に買って備蓄しとくなんてことはないじゃん。
まあね、う
ん、毎日毎日買い行くじゃん、あの人たちって。
まあ時間ありますしね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、
そこがやっぱ閉まるとっていうことを考えての、
うん、
あれなんだろうなと思いながら。
ああ、まあそうか、
うん。うん。だからそういう中でもライフラインきっちり動かさないとっていう自覚を持ってる店はちゃんと開けるのかと思いながら。
うん。
うん。だからまあ一概に全部が閉めりゃいいって話でもないよねっていうのは。
まあね。
うん。まあ難しいとこだけどね。うん、本当に変な感じだから、うん、なんか。
まあちょっとこれまで過去の経験とは違う形でいろんな被害が出たりとか、うん、あとはなんだ、まあ、鉄道はじめね、計画運休とかああいうのが割と受け入れられるようになって
きた
ん
で、そう
そうするともう逆になんだ、お店自体は大丈夫だけど、そこの従業員さんたちが
ね、うん、来れないっていうね、
そうとか帰れないとかっていうのを考えると、うん、まあ、閉めとくかとかなるかもしれないですけどね、まあ、なんで、なかなかで、まあ、特になんだろう。まあ、東京とかもっと東の方から見ると、台風はなんかその、山口とか九州とかあの辺とかにいるのに、
うん、
なんで東海道新幹線が止まってるのかよくわかんねえとか、そういうのはネットで見かけるし、
うん、
うん。あとは逆になんだ。北海道とかでもなんか、崖崩れで JR の幹線のところが、
うん、
今日何崩落してて、復旧の見通し立たないとか言ってるから、もう全然だから、うん、台風がいる場所と全く関係ない場所に。
そう。そっちの方がやっぱ相当怖いよねって思うよね。うん、
そう。その雨で起こってるのが、えらいことになってますね。
うん、そうそう。だから、台風はだから予測つくし、
うんうん、
スピードとかこのぐらいの時間には来るな、がわかるからまだいいけど、線状降水帯って全くわかんないじゃん、なんかね。まあ、それでもかろうじて頑張って予報してるけど、
うん、
やっぱそっちの警戒は相当頑張ってやっとかないと怖えなっていうのは確かにあるよね。
うん、そうですよね、うん。なんでまあ一応なんだ、やっと四国を通り過ぎてぐらいなまで行ったのか、一日台風
が、うんうん。だからその台風っていうかもう台風でもないと思うけど、あれ。
まあもう熱帯低気圧になるかどうか微妙な段階です
ね。いやまあほぼ熱帯低気圧だって、その、
うん、
まあこれ言っていいのかわかんないけど、
うん、
まあでもだからその台風本体よりもそのだいぶ離れたところで起こるやっぱり線状降水帯とか、
うん、
そっちだと思うね、これは。
うん、そっちの方がはるかに問題ですよ、ね。
うん。だから本当に何にもなかったよ、下関は。もう、台風直撃じゃんぐらいに見えてると思うけど。
予報円だってそうですよね。
全然だよ。
そう
笑っちゃうんだけど、これって思いながら。
うん。
な感じでした。
じゃあ、やっぱ、もう結局問題は雨の方だから、
うん、
その、なんだろう、ニュース見てても、その自分の住んでるところが雨の被害を受けてるかどうかによっても、日本全国民が温度差めっちゃありまくりな状態なんですね。
そう。
そういうことか。うん、
そう。だから、まあ、雨も、
うん。
台風を、だから直撃に近い感じになってるはずなんだけど、
うん。
雨も、まあ普通の雨だよね、だったね。
ああ、そうなんですね。
うんうん。
じゃあ本当に降ってないとか降ってないんじゃない
かな。降ってないと思う。
うん。
風もないし、だから何なんだろうっていう感じだったね。だからやっぱりその側っちゅうか、やっぱその、うん、なんか、うん、地形とかいろんな条件になるんだろうけど、
うん、
そっちの方が相当やばかったんだろうな、これ、と思いながらね。
まあまあ、そうですね。うん、まああの、まだ終わってないんで、まだ現在進行形で、こっちの方
そう、そう。
うん、そう。特にそんな感じで、静岡あたりとか、まあ、まあ、大体だから東京、大阪間が結構その雨で部分的に、名古屋だったり、大阪近辺だったり、静岡だったり、がやられるから、
うん、
もう特にかく交通の麻痺がひどいので。
そうだね。大変だね。うん、
だから、東名、新東名、両方とも通れないとか。
うん。
だから、もう、最近、もう、ここ数日日常茶飯事ですけど、新幹線は動いてない、東海道線、在来線は
動いて
ない。動いたり動かなかったり。
うんうん、
で、ひどいと、東名、新東名、両方止まるから、どっちも使えないみたいな感じで。
うん。うんうん
うん、そうするとなんだ、もう、あの、でももうこれ始まって1週間ぐらいこんな状態になってるから。
うん、うん。うん、
とにかく東京、名古屋、大阪間の移動がまともにできないので、
うんうん、
そうするとなんだ、あの、名古屋から東京に行きたいけど、新幹線も何も通らないから、
うん、
と中央線 の, あの長野に向かう特急信濃に乗って、塩尻まで行って、そこから暑さに乗り換えて東京に行くみたいな迂回路を取るんですけど、うん、そこに新幹線の結果全部集中するから、あの、うん、名古屋にあのなんだ、信濃の特急ホームがあの入場制限して、長蛇の列ができるみたいになって
るから。なるほど。
それでも運びきれないから臨時の快速を出すとか。
うんうんうん。
うん、あとはなんだ。で、北陸新幹線と、まあ、それ接続する雷鳥、サンダーバードとか、あの辺も臨時便1、
うん
うん、2本出して、まあ、大阪、東京間だったら、まあ、そっち前だったら行けるからとか。
うん。
あと、航空会社も、羽田から名古屋とか、羽田から大阪の臨時便出したりとか、
うん。
してるんで、なんとかカバーしようとはしてるんですけど、うんうん、まあ、そんでも、1日2本とかしか飛ばないし、
うん、
飛行機のキャパなんて1本飛んだところで望みの4分の1とか6分の1しか乗られないから、
うんうん、
そもそもあの東海道新幹線の数をさばけるようなキャパはないので、
うん
うん、未だにあのみんな特にその東京大阪名古屋間移動したい人が未だに大変なことになってますよね。
いや大変そうだね、うん、マジで、
うん、だからまあちょっとまあこういうことがあるから、まあ、僕が言っても全く、静岡県民にやっても全く説得力がないんだけど、こういうことがあるから早くリニア作っとけって話なんですけど。
まあね、そうだよね。
うん。わざわざ、あの、山深いところにトンネル引いてるのって 80% トンネルすることによって被災しないっていうか、
うんうんうん
うん、でかいんで、うん、あれがあったら東京名古屋間だけでもあれに迂回すれば全然動けたので。
そうだよね。
やっぱ早く作んなきゃダメなんでしょ
う
けどね。
うん。
うんまあ、お前らが止めてたんだって言われたらする前なんですけど、
うん
うん、まあなんで、まあどうなるのかな、むしろまあ、だから台風がどこよりも線状降水帯が解消するのかしないのかとか、
うんうん、
どの辺に雨が行くのかによって、ちょっとまだ全然読めないですよね。
うん、
どうなるんか。なんでまあ本当にちょっと温度差があるで、全然平気っていうところと、うちも雨大変っていうところはあると思うんですけど、
うん、
まああとはやっぱり、雨で土砂降りした後に、うん、後になってから崩落とか崖崩れ、
ね、そうね、起こるからね。だからその辺は本当に予測効かないと思うから、
うん、いやもう全くつかないと思いますね。
そうだからどっちかっていうとやっぱそっちとかをやっぱ考えておいた方がいいだろうなとは思うよね、うん、
そうですね、
うん
うん、これまあ状況によっては分かんないですけど、下手したら来週1週間経っても新幹線まともに動いてない可能性ありますからね、
うんうんうんうん、
このまま
だ
と。この感じだと。
うん
うん、特にその盛り土のところに含んだ水の量で安全って言い切れるのって確認書があるのかどうかっていう話があるから、
うんうんうん、
あの新幹線って新大阪から先の山陽新幹線とかあの時代になると、
うん、
全部あのもうコンクリートで作った建造物の中にレールを置いてるんで、
うん、
あのめったに止まんないんですけど、
うん、
雨大雨とかじゃないかに、
うん、
東京大阪間の東海道新幹線区間ってあれあの、まあ、時代的にそんなに技術もこなれてないのと、
うんうん、
あと前回の1964年の東京オリンピックに間に合わせるために5年で突貫工事で作ってるんで、
うんう
ん
うん、
だからそれ以降の新幹線だったらもう高架とトンネルでぶち抜いてるところを全部もうあの なるべく橋も時間かかるから作らないで、
うんうん、
でトンネルも長大トンネルとか掘らないように迂回してとかやってるんで、線路ぐにゃぐにゃな上に、あの要はトンネルでもないし橋でもないところとかをこう通ってたり、あの、
うん、
なんだ、まあ、特に静岡の焼津と静岡の間の日本坂とかになってくると、
うん、
もうそもそも陸地で通れるところってあそこ の, あの山と海に挟まれてあそこしかないじゃんってことになるから、
うんうん、
あそこにあの東名もそれから国道1号線も新幹線も東海道線も全部まとまってあそこに走ってるから、
うんうん、
あそこを画面打ったらダメだしみたいな感じになってるんで、
うん、
あ東京大阪間がむちゃくちゃ弱いんですよね、
うんうん、そうなんだろうね、
高速もそうなんだ、東名高速もそうなんだけど、
うんうん
うん、あの時代同じように、
うん
ね、大阪オリン東京オリンピックに合わせて作ってるから、
うんうんうん、
そんなに路盤もしっかりしてなくて盛り土でやってるから、
うん、
何年か前も崩落したみたいなことがあるので、うんうん、だから本当にこうなってくるとこの辺で雨が集中すると、でも一番移動人数の多い東京大阪間が、
うん、
動けなくなって日本中全体が困るみたいなね、
うん
うん、今そんな感じになってるんで、まあ本当に、うんうん、新東名、まあ、新東名も山の中にあるから雨で止まっちゃうからな、
うん、
どっちにしてもどうしようもないよ、すぐにはねっていうところなんですけどね、うん、うん、でだんだん東北とか北海道とかあっちの方でなんか崩れて何線が止まりましたとか、
うん、
見かけるようになってたから、ちょっとずつあっちの方も雨が増えてるのか、
うん、だろうね、
うん、なんでまあちょっとそっちの方はそっちの方で気をつけてい
ただいて、うんうん
うん、
だからまあまあね、しっかりと備えて、
うん、
うん、っていうところだね。
まああと国内移動する方はちょっと本当に詳細に情報、最新情報を追っておかないと、
うん、
実はここ通れませんでしたか、なんか動いてませんでしたとか、大量にあるので今、
うん、
日本中で、
うん、
うん、まあ道路も鉄道もね、含めてですけどね、うん、ちょっとしっかり確認して、ずらせるんならもう、一週間後の週末でも微妙な気がするんで、正直。
うん、
うんうん。ずらせる予定はずらした方がいいかもしれないっていう感じになってますけどね。
うん。
まあそんななんで、まあちょっとまだまだずっと大変なとこは大変なんですけど、
うん。
うん、まあ皆さん気をつけて、まあなんとかね、無事にやり過ごしたいなっていう感じで、
ね。そうね。
ね。はい。まあね、まあそんな感じで、まあ台風も大変な中なんですけど、まあ一応、うん、アップル的に言うと、発表会が、更新に発表されたのかな。
うん。
うん。日本時間で9月10日、2時から、ということで、
うん、
だからまあ月曜日の深夜、2時っていうことかな。
うん。
うん、火曜日じゃなくね、日付としては火曜日の午前2時か、
うん。
うん、に、アップルが発表会やりますよってのは公式に、出まして。うん。まあ、アップルのホームページにも、まあね、アップルイベントの告知があって、まあ、
うん、
アイコンが出ててって形になってますけどね。うん、まあ、ある程度もう出るものは予想はついてて、まあ、iOS18 とか iPadOS18 とか、
うん、
まあ、あとは MacOS の15、セコイアとか、
うん、
まあ、そこにアップルインテリジェンスが乗るだろうみたいなのが、うん、まあ、大体は予想はされてて、
うん、
まあ、あとは、まあ、ハードウェアはどうなんだみたいな話がね、あって、うん、まあそれはそれでまた以前からねずっと噂、いろんな噂あるんですけど、
うん、
まあ今回の発表はひょっとしたら iPhone、iPad、iOS、まあ Mac も OS ぐらいで、ハードウェアはひょっとしたら何も出ない、うん、あそうか、まあ iPhone は出るけどもちろん、
うん、
うんうん、iPhone は iPhone16 とか16 Pro とか出るけど、
うん、
うん、まあ Mac はひょっとしたら発表ないかもねっていうところもありつつ、
うん、
まあとはいえまあ Mac もまあ今回じゃないにしてもまあ10月にまた発表するとか、
うん、
うん、まあ、サイレントアップデートで変わるとか出てくるかもしれないねっていう流れで、
うん
うんうん、まあね、当然 iPad で M4 が出たんで、今度 Mac も M4 が乗ってくるだろうって予想がされてるわけですね。
うん。
うん、で、まあ、今のところはまあ、多分9月は iPhone 関係、ハードウェアは iPhone 関係だけで、まあ、Mac は4月じゃ、あ、10月じゃないのかって話になってるんですけど、うん、まあ、そんな中でとりあえず言われているのが、特に言われているのが、ひょっとしたら一番最初に M4 が乗ってくる Mac は Mac mini じゃないかっていうのが割とよく目にしますね、
うんうん、
でしかもなんか本体が今までよりさらに小型化されるって噂があって、
うん
うん、なんで史上最も小さい Mac になる可能性がある
んですか、うんうん、それは楽しみなんだよな。
そうですよね、
うん、
まあそもそもインテルであの筐体は必要だったけど、発熱度で全然下がってるはずだから。
うん、うん、そうそうそうそう。
うん、今までは単に今まであった筐体を単に流用しちゃっただけだと思うんで、うん、うん。MK になって発熱も全然下がってるはずし、全部小型化できてるはずだから、そもそもあんな大きさいらないはずなので、うん、まあここで刷新されるんじゃないかっていうことで、うん、まあどうだろう。Apple TV より一回り大きいとか、それぐらいな感じなのか、うん、わかんないけど、
うん。
うん、小型化されるんじゃないかっていうのがあって、ちょっとそこの辺は楽しみですよね。
うん。
うん、で、あとそれと合わせて、噂になってんのが、やっとメモリが最低16ギガスタートになるんじゃないかって噂があって。
うんうん。
うん。なんで、そうすると、例えば、M4 の Mac mini が出たとして、M4 で、デフォルトでメモリ16ギガ。
うんうんうん。
うん、で、M4 で32ギガまで、なんだ、カスタマイズで増やせるとか、それぐらいになってくるかも、みたいなのがあるんで、
うんうん、
まあ、うん、M4 でね、32ギガまで乗っけられるとなると、まあちょっと、デザイン関係軽くやってるけど、そこまで、がっつりの予算出せないよって方は、うんうん、まあこれぐらいで収められるか、みたいな感じになってくるので、
うん、
うん、ちょっとまあね、この辺は助かるんですけど、
うん
うん、で、あとはまあ、M4 のまあ MacBook Pro とか、iMac あたりが 、うん、年内に出るんじゃないかっていう、
うんうん
うん、予測がされてますね。
うん。
うん、iMac は毎年買えるのかな？まあでもあれなのか。うん。M3 がなんかどうもぶどまりが悪いらしいんですよね。
うん。
うん。だからどうもひょっとしたら M3 をさっさと捨てて M4 に行きたいみたいな。うん、
なるほどね。
うん。っていうこともあって、iMac も変わるんじゃないかという評価されてるっぽい。
うんうんうんうん、
で、まあまあ、MacBook Pro はまあね、今がメインの機種なんで、当然まあね、
うん、
早めに出してくるとは思うんで、まあ年内ぐらいには来るんじゃないかっていう感じで、
うん
うん、まあね、量産がもう 8月に始まってるかもみたいな、
うん
うん、うん、噂も出てるんですけど、
うん
うん、まあ、14インチの MacBook Pro と16インチの MacBook Pro、
うん。
うん、まあ、14インチは多分 M4 スタートで、うん、M4 Max までか。
うん。
うん、16インチは M4 Pro と M4 Max。
うん。
まあ、多分今までの M3 のパターンを M4 に置き換えたパターンで、ラインナップもまあ出てきそうだよみたいな予想ですね、うん、今のところは。うんうん、なんで、まあ、ノートをね、考えてらっしゃる方、MacBook Pro を考えてらっしゃる方は、まあ、その辺見据えて、
うんうん、
まあ、購入時期とかね、
うん、
その辺を。考えていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん。うん、あとは、まあ、iPad も一応 Mac mini 7とか7とか、ノーマル iPad の 11TB とかが発表されるかもっていうのはありますから、
うん、
まあ、まあまあその辺は、iPad mini はでも多分 M いくつじゃなくて A シリーズになりそうなんだけどな、うん、今のところの予想では。うんうん、まあその辺ね、どうなるかですけど、まああとノーマル版の iPad は A、今 A が15くらい乗ってるのか、うん、しかわかんないですけどね。まあその辺が、新しい世代になってっていうところでしょうね。
うん。
うん、なんでまあそういう意味で、まあちょっと、まあ iPad Pro、iPad Air はね、変わっちゃいましたから、まあ残りの iPad、その辺もまあ今月か来月ぐらいには、新しくなるかもってことなんで、その辺もまたね、購入という方は、まあ、うん、情報を追って、タイミングを見てもらえればっていう、ね。
うん。
うん。かもしくは、まあ、今、まだやってるのか、アマゾンのセールで安くなってる今のやつを、今のやつが1個前のやつを買うとかっていうのも、まあ、
うんうん、
ありかもしれないんですけど、
うん、
うん。まあ、その辺は選択肢がいろいろあるので、
うん、
うん。いろいろ見ていただければと思いますけどね。うん。で、まあね、で、まあ、Mac のその、まあ、OS の、MacOS15 セコイア、
うん
うん、という名前になってるんですけど、まあ、これもひょっとしたら iOS18 と同じで9月号に出るんじゃないかっていう。
なるほど。
うん、ことになっていて。
うん、
まあ、そうするとなんだ、Mac 本体は、ね、ひょっとしたら Mac 本体もそれと合わせてくるかもしれないし。
うん、なるほどね。
うん、まあ、ちょっとその辺は何とも言えないんですけどね。
うん。
うん、これまでのパターンだと、秋に出る新型 Mac は、発売開始された時はまだ古い方というか前の MacOS で、
うん、
その後に新しい MacOS が出てバージョンアップって形を取ってたことが多いんで、
うん、
うん、っ いうパターンで考えると、Mac の販売を前倒ししてくるのかもしれないっていうね。
うん。
うんうん、まあ、使ってる側からすると、まあ、ソフトの関係とかいろんな環境の関係もあるんで、うん、いきなり最新版の OS が乗ってきますよは、ちょっと買いづらいっていう人もいるので、
うんうんうん、
本当は今のソノまで出て、その後でセコイアリリースが助かるんで、
うんうん、
まあ、できたらまあ、あのね、買う側としてはそっちのパターンで出てきてくれた方が、
うんうん
うんうん、いいんですけどね、
うん
うん、まあその辺もちょっとまあどうなるか、例年とは違うパターンかもしれないし、なんとも言えないので、
うん、
まあその辺も含めてまあ発表会ね、注目っていうところですよね。
うん
うん、あとまあなんか AirPods Pro もなんか今回の9月のイベントで発表されるかもみたいなのが出てますね。
うん。
うん、第3世代になるのか。
うん。
うん、まあ第2世代で、第2世代が出て、その後第2世代がケースが USB-C になって、なんか本体もちょっと変わってるみたいな感じで、ちょっと、AirPods Pro はなんかその世代が微妙な感じになってるんですけど。
うん、うん。
うん。なんで今売ってるのは第2世代の後期ってなるのかな。
うん、うん。
うん。ケースが USB-C になってて、中のチップもちょっと変わってるみたいな感じなんですけど、うんうん、今売ってるのはあくまで第2世代なので、
うん。
うん、で、それがまあ、第3世代になってる可能性、第3世代が出てくる可能性があるよっていう話ですね。
うん、
うんうん。まあ、デジタルアクティブノイズキャンセレーション、まあ、やっぱりその辺のノイズキャンセルが、機能が上がってるよとかね。
うん、
あとはなんだ、新しく出てくる、AirPods Pro の噂では、ジェスチャーでコントロールみたいなのが乗ってくるよって話があって。だから、耳につけてる状態で首を振ると、キャンセルとかそういう回答になるとか、電話出る出ないも、この首の動きでできるとか、そんな話が出てるんですよね。
うん、
まあ、それはそれで便利っていうか面白いなと思うんですけど、
うん、
なんでひょっとしたらそういうジェスチャー機能がついた AirPods Pro の第3世代が、ひょっとしたらまあ、9月、まあ、もしくは10月ぐらいに発表されるかもっていうのが出てますね。
うん、
うん。あとはなんだ、聴力計測機能とかなんかそんなのも出るかもねみたいなのは。
なるほど。
うん。まあ、割とそのセンサー系でね、いろんなことをやろうとするんで、Apple はね。
うん。
うん。まあ、その辺は十分あり得る話だと思いますね。
うん、
うん。
うん。
あとあれだな、ちょっと前はあったけど、最近逆に見なくなったのは、アップルウォッチの話がなんか全然
増えない。ああ、そうね。
ねニュース見なくなったんですけどね。うん。うん、でも、そろそろいい加減出てもいいんじゃないかって気はするんだけど、
うん、
どうなんでしょうね。まあ、一時、ちょっと前に出てた噂だと、画面がまたちょっと大きくなるとか、
うん。
うん、いろいろ改良されたり、筐体が、アップルウォッチウルトラに近くなるとかね。
なるほど。
まあ、みたいな、そんな話はあったんですけど、うん、ちょっと、最近はあんまり聞かないんで、その辺もどうなるかは気になるところですね。
うん
うん、あと、まあ、iOS18 が出ると、サファリでこんなことが、更新化するよっていうのがあって、
うん、
まあ、これもパブリックベータには載ってる機能なのか、
うん。
うん、なんで、まあ、ほぼ確定なんですけど、
うん、
まあ、ページメニューが、刷新されてて、かなりなんだ、ツールバーをどうするかとか、デスクトップ用にウェブサイトを表示するかとか、
うん、
その辺の細かいメニューが、その、Mac の方はいろんな選択肢があるけど、iPhone はまだそこまで細かく違
う。ああ、なるほど、うん。
うん。なんで、それがだいぶ Mac の、サファリに近いぐらいにいろいろといじれたりとか、
うん、
うん。便利な機能つけたりとかっていうのができるようになってるっていうのが、うん、一つですね。
うん。
あと、まあ、使用そらす項目を非表示ってつけてあるけど、多分これは英語なんか直結したんだろうけど、まあ要は広告とか、ユーザーが望まないで目に入るものを、まあ、非表示にするみたいな機能、
うん、
まあ広告ブロックに近いかな。
うん。
うん、まあ、そういうので、まあ任意の項目を非表示にするっていうのができるようになってるんで、
うん、
割とまあその辺で広告を整理することができるようになるみたいですね。
うん。
あとは、サファリをフェイス ID でロックするっていうことで、まあ、要は、誰でも見れる状態じゃなくて、フェイス ID 通さないと開かないようなことができると。
うん、
だから、閲覧履歴とかブックマークとかを誰かに勝手に見られないのに、
ああ、なるほどね。
ロックできるって機能ですね。
うんうん、
まあまあ、この辺も確かに、特にね、
うん、
お子さんに貸したりとかね、他人に渡したりとかってケースがある場合は、まあ、これは欲しい機能。
うん。
うん。 まあ、もっと言うと、アンドロイドみたいにマルチユーザー、
ね、
マルチユーザー
にな
ればいいんですよね。
うん、
そう。それ配慮してくれよって思うんですよね。
うんう
ん、したら別にゲストユーザーなり、カスト企業のユーザーアカウント作ってそっちで渡すんで、
うんうん
うん、早くそれしてほしいんだけど、うん、まあそこまではまだ予想には出てきてないというか、その、
うん、
今回の iOS18 には載ってないので、も
う、
パビリックベータにはないので、
うん、
まあできたら次の19ぐらいでやってほしいんですけどね。
うんうんうん、
まあとりあえずはそんな機能は入ってるよと。
うん、
あとはまあ英語のみだけどもハイライト機能って言って、うん、まあなんだページの中でホームページを見てると関連情報を自動で検出するとまあページにアイコンアイコンが光って、
うん、
まあマップが出てきたりとかするのかな、
うん、
うん、まあただもうこの辺は英語のみなんで日本語はまだ来年とかになるかもしれないですね。
うんうん
うんうん、あとはリーダーモードもまあ進化してるけど、この辺もまだ英語のみなんで、
うん、
まあ多分日本語とかは来年とかかもしれないですけど、
うんうん、
まあそんな感じで、まあ iPhone のまあサファリもまあ、iOS18 では進化するっていう話になってますね。
うん
うん、まあそんなことと、あとは、まああとはね、細かいネタなんですけど、Apple Podcast がウェブブラウザで利用可能になりましたっていうのがあって、
うん、
なんで今まで Apple Podcast は、ま、Apple 製品でしか使えなかったんです
ね。ああ、そうね。
うん、Android 版も Windows 版もなかったんで、
うん、
それが、ブラウザで見れるようになったんで、うん、これからも Windows でも Android でも Apple Podcast を使えますよっていう。
なるほど。
うん、これあれなのかな、サブスクリプションも Windows ユーザーとか Android ユーザーは使えるようになってんだから、ちょっとまだ確認しないんですけど、
うんうん、
それができるんなら今僕がやってるタロケンキママトークがね、今アンドロイドユーザー、要はアップル製品持ってないユーザー向けに、
うん、
別にパトレオンでやってますけど、
うん、
まあ投稿しようと思えば投稿してできるのかとかあるんで、うん、ちょっとこの辺の細かいところは後でまた見ようと思ってるんですけど、うんうん、とりあえずこれはもう8月19日でできているのか、日本でも利用可能なんで、うん、もうすでに、ブラウザーで Apple Podcast が使えるようになっていると、
うんうん、
いうことのようですね。うん。まあ、あとは Apple じゃないんですけど、Google が Chromecast の後継の Google TV Streamer っていうのを8月頭に発表してて、1万6000円で発売と。
へぇー。
もう、お皿状っていうか、結構大きめの端末ですね。
うん。
で、日本では9月の24日から1万6000円で発売か。
うん。
うん、で、ドングル型じゃなくて、まあ、テレビの下に設置しているような、まあ、薄っぺらい形になっていて、
うん。
有線 LAN と HDMI があるよっていう。で、リモコンで操作して、まあ、今までの Chromecast の機能プラス、まあ、あと最近 Google は、生成 AI のジェミニをね、押してますんで、
うん、
あれを、ジェミニを搭載してて、まあ、AI で、まあ、より高性能になりますよと。
うん、
あとは、スマートホーム規格の、また、あと、低電力無線メッシュネットワークのスレッドをサポート、あ、両方サポートなんだ。
うん。
ああ、そうなんですね。両方サポートだ。なるほど。なかなか両方の、買ってるってあんま見ないんですよね、
うん、
っていうか Apple TV はスレッドどっちだっけ、どっちかしか載ってない、うん、多分 Amazon の商品もどっちかしか足してないんじゃなかったかな、
うん、
うん、だ両方載って聞いてるのは今まで見かけたことないんですけれど、
うん、
ただあれなんですよ、こうやってこの記事よく見るとまたはあくまでスマートホーム規格で、
うん、
スレッドは低電力無線メッシュネットワークプロトコルだから、
うん、
要はなんだ、そうか、まあこれも何年か前なんですけど、アマゾンが言ってたのエコードットを、エコードット同士で直接、各家庭のエコードット同士が勝手に
繋
がって、
うんうん、
そこでメッシュネットワークみたいなのを作るみたいなのを言ってたんですけど、
うん、
これがスレッドになるんだな。
うん、
っていうことは必ずしも、またあとスレッドは対抗してる、機能を企画じゃないんですね。
うん、なるほどね。
この辺、うん、僕もごっちゃになってたら、なんか二つが争ってる状態なのかと思ってたんですけど、うんうん、そういうことか。じゃあ、スマートフォンの基本またなんですね。
うん。
また対応のやつを買っておけばいいってことか。
うん。
うん、まあ、これ両方対応ということなんで、 まあまあね、まあちょっと値段が高めというかね、
うん、
まあ従来の、まあ、クロームキャストと比べると高めにはなってくるんですけど、まあそんな感じで、AI と、それから、そういった、まあスマートフォーム、ネットワークとかね、
ス
レッド対応になっていて、あとは、リモコン、細かいところではリモコンがなくなりがちだから、リモコンを探すボタンがあるよとか、
うんうんうん
うん、そんなのもついてるみたいですね。
これだから、あれなのか、これどうするんだろうな、Google。
ん？
これ、Chromecast とちょっと、なんか、そのコンセプトが違うように見えるよね。
まあ、そうですね。
だから、うん、でも、Google さんってそもそも Android TV とかさ、
うん、
その辺があるんじゃない？
そうですよね。
結局これどういう感じなんだろうって思っちゃうよな。
そうですよね。
ねえ、だからこれ Google TV がこっちになっていくってことなのかと思ったり。
なんかその辺がちょっとなんだ。
わかりづらいよね、なんか。
そうですね。
うん。Chromecast って、だから、Apple TV みたいな感じではなく、
うん。
まあ、なんか、ミラーリング主体のみたいな雰囲気じゃん。
お、一番そして出たときは、Chrome で開いてるものをテレビに出せますでしたよね。
なんかね。
そう。で、そっから多分、単独でもなんか、いろいろできますみたいな。僕も使ってないから。
そうそう、よくわかんないんだけど。
そうそう。になってきたけど、
うん、
もう、うん。これ単体で、いろいろできます。プラス、なんだ、アンドロ TV に近いことが外付けでできます。で、にいいのか、どうなんだ、
よくわかんないよね。
よくわかんない。
そうなんだよ。
そう。わかんないですね。
で、さらに、それが新しく Google TV ストリーマーになりますって言われたとて、みたいな。
うん、
その、っていう感じがね。
それはありますね。
ちょっとあるんだよな。だから、アンドロイド TV とは、また違うのかな、うん、まあ、ジェミニーが搭載してるとかいう、何なんだろうな。うん、でも、この形といい、なんといい、この、まあ、Apple TV 的な、ものになっていくのかなっていう感じがするじゃん、これ。
そうですね。
うん。
これは、うん、だから、これいつも中身の OS は Android なのかどうなのか、
ね。そうそうそうそうそうそう、そう、そういうことなんだよね。
そう、その辺がよくわかんないですね。
よくわかんねえな、これ、っていう。でそうなると、アンドロイド TV の位置づけはどうなっていくんだろうとか、その辺を含めて、なんかごちゃごちゃになってんなっていう感じだね。
そうですね、ちょっといろいろ重複してたりとか、
そうそうそうそうそ
う、感じはするんで、その辺ね、ちょっと分かりやすくなるといいなと思いますよね。まあ、そんななんで、まあ。東映1万6000円になってくると、試しに気軽に買ってみるっていう金額
だから。そうね。まあまあな金額だから、まあ、よっぽどなんかいろんなことができるようになってないと微妙感あるよなっていう気はするよね。
まあ、金額的にはね、もうちょっと足すと Apple TV 買えます
という
金額ですからね。なんでまあ、ちょっとこの辺は、まあ、日本でね、買えるようになったら、ね、レポートとか、YouTuber とか、
そうそうそうそう。
やってくれると
思うんで。ちょっと見てみたいよね。
そうですね、
うん。
どうなってんのか見てみたいと思います。まあそんな感じじゃないで、一応まあ9月の24日から、発売されるということなんで、まあね、書いてる方はそれまでお楽しみなさってくださいっていうことですね。で、あと、まあこれも細かいネタなんですけど、割と使ってる人には割と重要なやつで、ポボで、1日データ使い放題のやつあるじゃないですか。で、あれって、使い始めると、24時間って言っときながら、実は翌日の12時まで、24時までか。
そうそうそうそうそう。
使えましたよね。
うん。
あれが変更されて、ぴったり24時間に変更される
そうです。ああ、そうなんだ。まあまあ、それはしょうがないか。
まあ、しょうがないんですけどね。
うん。
今までが余分に使えてお得だったっていうだけなんで。
そうそうそうそうそうそう。
これが、9月の17日購入分から変わるので。
うん。
16日までは今までの感じで使えるんだけど、17日以降は24時間でぴったり終わるよと。
だからその入った時間から24時間まるっとカウントして、本当に24時間ってことね。
そうですね。
あ、まあそれならね、うん、って感じだね。
うん。まあ本来そういう商品、
ね。うん、そういうもんだろうと思って使ってたけど、うん、いや違うよって言われてびっくりしたから。
そうそう、あれ、うん、使い方によってなんか丸2日近く使えるじゃんみたいなことになって
たんで、ね。う
ん、
そう
お得感あったんですけど、うん、まあそれがね、うん、元々のコンセプト通りになりますよっていうことなんで、
うんうん
うん、まあ今までそれで、使ってた方は、まあ17日からは気をつけてくださいねっていう、うん、うん、というニュースですね。
うん、
はい。まあ僕の方からはそんなところかな。
俺がね、うん、あれなんだよね、今回さ、島の鈴鹿に、鈴鹿サーキット行くのに、
うん、
まあフェリー使ったんだけど、OS の、iPhone の、iOS のバージョンアップが、その前にあったからなのか、うん、要はフェリーの中で電波入んなくなるじゃん。
はいはい。
そうすると、なんか、衛星アンテナみたいなアイコンが出るね。
ああ、衛星通信？
うん。はいはい、うわ、はい、なんか、マークが出てるって感じだったね。それがどうっちゅうわけではないんだけど。
ああ、そうか。県外だと、まあ、そうか。その表示が出るとか。
そう。なんか、それだけ出てんのよ。うん、おお、すげえ、うん、っていう。まあ、ただそれだけなんだけど、その。
まあ、一応なんだ、まあ、緊急通信はできて、みたいなね。
そう。で、ああ、できるのねっていう感じが、ピコッと出てくるから。
うん、そうか。
うん。
じゃあ、まあ、運悪くフェリーで、事故にあって、漂流したとかした時には、それで救助
を。それで救助。そうそうそうそう。最悪それはできるっていう、うん。
そうですね。確かにそれはありますね。うん。
それと、あと、スターリンクのアンテナが、
うん、
今新しくなってるよっていう話で。
はいはいはい。
あれなんかね、すげえでかいんだって。
あ、そうなんだ？
うん。でかさが今までよりでかいんだって、あれ。
そんなにでかくなってんだね。
でかくなってんだって、あれ。
あ、そう。
うん。
ほーん。
そうなるとより微妙だなっていう感じが。
ああ、そうですね。
ちょっとそのまま、まあ、とはいえ、収まりは良くなるのかもしれないけどね。
ああ、あれ、地面にベタって置いて、自分で方向変えるんですか、手で。
そうそうそうそう、なんか、ね、アプリ使ってこっちの方向向けてください、みたいな、うん、その、カットがあったから、多分そうだろうと思うんだけど。
うん、今までは自動で動いてたけど、それを手でやるようになった。
そうそうそうそうそうそう。
その代わりそれを支えたりするポールとかモーターとかが省略されてるってこと
です
ね。
そう、だからその分、だから面積も必要になってくるっていうことなんじゃないの、うん、よくわかんないけど。
ああ、かもしれないですね。
うん。
そうか、小さくなってないのか。
そう。で、要は、で、そのスターリンクミニだっけな。それが小さくなって、アメリカでは出てんのかな、そのミニが。
お
うおう、みたいなのもあるっていう話っぽいんだけど。
うん。
まあ、まだよくわかんないね。
うん。
うん。その辺だから、本当新しいアンテナちょっと見てみてえなっていう感じはあるんだけど。
うん。
うん。
そうですね。うん、まあ、それによって、まあ、モーターがなくなってる分、消費電力とか多分差があるのか。ね、その辺どうなのかなってありますけど、ね。
まあまあ、まあ、でも今まで同じだと、やっぱでかくする必要があるっていうのは、まあまあ。
なかなかね。
まあ、そうなのかなっていう気もするし、それだとやっぱりうちはまだいらないかなっていうね。まあ、でも消費電力が少なくなってると、考えなくはないんだけどね。
うん、まあそうですね。まあ消費電力少ないんであれば、まあ確かにメリットあるけど、例えば、中継なんかの固定で使ってて、しかもずっと使ってる場合なんかだと、そうすると、なんだろう、時間経ったら手で動かさなきゃいけないのかなとか、そんなの思ったりするんですけど。
いや、だから手で動かさなくていい分、面積が広がってるっていうことなんだと思う。
ああ、なるほどね、そういうことか。うん、
それだと、まあ、わからなくはないなって気がするから。
ああ、そうですね。まあ、それだったらまあいいかな、うん、確かにな。
そう、だから、その辺、どうなんだろうねっていうところはあるんだけどね。
そうですね。
うん。
うん、その辺がまあね、どっちがいいのかっていう
ところ。そうそうそうそう。消費電力もだいぶ抑えられて10ワット前後ぐらいだと、
うん、
まあ言っといてもいいのか1台ぐらいって思わなくもないんだけど。
うん。
うん。
そうですね、そこはでかいですもんね。
そう。だから今だと30から40ワットを使い続けるから。 それはやっぱちょっとでかいなっていう、運用してみてわかるんだけどね、
結構ね、電源ないところでポタテンで使おうとすると結構大変ですからね。
ドキドキするんだけど、このちっちゃいやつだとってなるから。
そうそうそう。
うん。
それはありますからね。
それ考えるとね、っていう感じかな。
まあ、ちょっとその辺はね、それも実際使った人のレポートとかを切りたいですね。
そうそうそうそうそう。だからまあ、ぜひ、この、これ番組聞いてる方で、新しいの買ってみましたって言われる方。
うん、
ぜひその消費電力のこととかね、あんまり書いてないんだよね、うん、その辺を。
ああ、そうか。
うん。だからポタ電で使ってみて消費電力がだいたいこのくらいって出てくるから、それ見て常時こんな感じっすよ、みたいなのがわかるとね、非常にわかりいいんだけどっていう。
そうですね、
ああ、今回の台風で風もそんななかったから台風で立ててみりゃよかったな。
ああ、そうか。その状態でどれぐらい使えるか
って。一回その台風が過ぎ去ってちょっと天気悪いぐらいの時やったけど、別に何もなく普通に通信できたから。
ああ、そうなんだ。
うん。一番最接近した時にやってみなよかったな。
そうか。
うん。したらわかるじゃん。その工程の時にどうなのかっていうのは。
そうですね。
うん。
そうか。まあまあその辺はまた次にまたなんか来れば、
うん、
状況によってはね、やってみてもいいかもしれないですけどね。
そうだね。
うん。
それとね、まあ最後に、まあこれ小ネタっちゃ小ネタなんだけど、サッカーの、プレミアリーグの中継が今までどこでやってたのかな？ダゾーンとかでやってたのかな？
ほう。
それがね、U-NEXT に移ってきた、のよ。
ほう。
ユーネクトさんが権利買ったんだよね。
へ
え。で、今全部見るにはユーネクストなんだけど、ユーネクストと別の料金がいるのよ。
え、別料金なんすか？
別料金っぽいのよ。うわ、なんだよと思いながら。で、そのプレミアリーグ見るためだけに2000ちょっとぐらい払うのか。
あ、
まあ、まあ、結構だなと思いながら。
そうですね。
で、どうもね、いろいろ、その、いろんな記事とか読むと、それでもね、ものすごい数集めないといけないんだって。要は、そのぐらい権利がバカ高になってるらしいのよ。
ああ、そういうことか。
うん。
じゃあその金額で相当視聴者数を集めないと、
どう厳しいっていう話っぽいのよ。
ああ、まあまあそういうことか。
いやーこれサッカー大丈夫なのかってちょっと思うっていうか。
まあね、あんまり高くしすぎるとみんなが見れなくなったら元も子もないところはありますからね。
そうなのよ。で、なんかフランスとかはそれ、結構国が問題にしてるっつうか。要はそのお金がないとそういうものが見れなくなるっていうパブリックなんとかみたいな。その権利をみたいなことで結構消費者と揉めたりとかいろいろあるみたいなんだよね。まあ今からそういう時代になっていくのかなと思いながらね。
まあそうですね。
うん、
まあ巨大な金お金を生むマーケットになってるから、
まあ、サッカーは特に顕著じゃない、なんか、
そうですよね。
うん、
うん、まあお金は取りたいだろうけど、かといってみんな見る人が減っちゃったら困る
わけですからね。うん、それはどうなのって。で、特にサッカーっていうのはやっぱ貧しい人も、その中からサッカー選手になって、その人生を変えるんだみたいな人たちが、こう主力になっていってたりする競技だから。
そうですね。
うん。そう考えると、これ、大丈夫なのかなっていう感じがちょいするなと思いながら。だから、なんつったっけな、1000万人ぐらい集めないといけないんじゃないかっつってたなそれ。
あ、そんなに。
うん。くらいの金額だっちゅう話もあんのよ。
1000万、じゃあ、2000円、1人2000円プラスになって、で、増やさなきゃいけないのが、
1000万人ぐらいじゃないかって。
1000万人か。
うん、
じゃあ、ざっくり、 200億ぐらいかかってるってことか。
ああ、可能性はあるね。200億。まあ、そんなもんかもね。
まあ、そうですね、うん。サッカーならまあ、あり
そう。20億ではないじゃん。間違いなく。
まあ、そうでしょうね。うん。うん、そうでしょうね。桁がそんなもんじゃないですからね。うん。200億、そうね。2000円は取らんとき
つい
な。
きついじゃない。
そうですよね。
それでも1000万に入るプレミアでとか、すげえ思うし。
だってそれ、日本人の十何人に一人入ってないといけないわけでしょ。
うん、そんな感じだよね。
それは無理だろ
う。いくらね、その日本人選手が頑張ってるっつっても、
うん、
って、ちょっとどうなんだろうって思っちゃうよな、なんか。
そうですね、難しいですね、うん、それはね。ユーネクストどうなんだろう、大丈夫か。
大丈夫なのかなってちょっと思うんだよね。まあ、
うん、
無理って判断すりゃ1年でもう やめるってことになっていくんだろうなとは思うんだけどね。
そうですね。
で、ダゾーンもなんか国によってはもうそこから撤退みたいなことも始まってるっていうしね。
ああ、そうなんだ。
うん。
ダゾーンでもやっぱりまあ厳しいんだ。
いや、ダゾーン軒並みなんかすげえ金額上がってるんだよね。もう最近追っかけないからあれだけど。だからどうなんだろうなぁと思いながら、まあスポーツ界がこういう方向行くのって正解だったのかなぁって、うん、やっぱちょっと疑問、なんか、なんか分岐点になっていくかもね、今年あたり。
ああ、そうですね。
うん。
あまりにもその、なんだ、放映料が高くなりすぎると、それそれで自分の首絞めるんじゃないよね。
そうなのよ、
うん。ことになりますからね。
そう。
うん、
だからサッカーみたいな競技はどうなの？ボクシングは俺はそれでいいと思うのよ。
まあボクシングはまあ言っても一発もん
だからね。そう、一発もんじゃない。
うん、まあそこはまあ多少高くても、
そうで、ね、そのそういい対戦同士だって、
うん、
その1万円ですっていうのでもまあ見たやつが見ればいいじゃんっていう競技だから、
そ
の
まあそうですよね。うん、
って思うから、まあ、ボクシングは向いてるよなって昔から思うんだけど、
うん、
これサッカーって本当向いてんのかなっていう感じはね。
うん、それはありますね。
そう、すごいあるんだけど、うん、って、これが10年後とかになってくると、
うん、
まあ答えが出てくるのかもなとは思うけどね。
まあ、だからやっぱそれぞれのスポーツの特性に合ったそのお金の取り方なりとか、
うん
うん、っていうのがある程度、うん、目処が立ってくるのかもしれないですね。
そうね、それとかやっぱ仕組みだろうね、うん、だからサッカーはそうやって各リーグがそういう方向に行ってもワールドカップはまだそのどっかがお金取ってみたいな感じはそこまでないから本戦はね。
そうか、そうか。
そう、その、ワールドカップまでの予選はダゾーンが囲ってたりとかしてるけど、
うん、
本戦はまだそこまでないから、そこさえ機能すればっていう感じがあるのか。
ああ、そういう見方もできるか。
うん。
うん、うん。
みたいなこともあるかなと思いながら、でもどうなんだろうなっていう難しさはこれ来るんじゃないかなって気はするんだけどね、なんか。
まあまあ、その辺はあるでしょうね。
うん。
うん。だからまあずっと通年というかね、シーズン中ずっと試合やってるスポーツは、そのシーズン中はまあ例えば、まあ逆にそっちの方でお金を取るのか、そっちの方でお金を取らないのか、ね、どっちで取るのかっていうのは、まあそれも向き不向きとかね、どっちがいいのか、
うんうんうん、
まあ正直そういうスポーツ運営してる側もやってみないと分かんないところもあるでしょうし、その辺はちょっとまあ、うん、今後へのそれぞれ試してみて、自分の競技はこういうお金取り方が向いてるみたいなのを見極めていくのかもしれないですけどね。
かもしれないよね。で、逆に言うと、だからそれだけマーケットの価値が上がれば、そのお金取れる可能性もあるっていうところもあるから。
うん。そうですね。
うん。だから一概に否定するわけじゃないんだけど、でもやっぱ、サッカーはちょっとやりすぎなんじゃないかなっていう感じはしなくはないよね。
ちょっと値段上がりすぎな感じしますよね。
いやー、プレミアで月2000いくらとか払わねえよと思いながら。
そうか。
そ
うですね。
そう。で、サッカーの各国のリーグも浮き沈み激しいしね、なんか。
ああ、そうなんだ。
だって、俺らが だから20年前ぐらいはセリエ A がね、世界最高のリーグだっていう時代があったけど、
うん、
で、その後、いつの間にかスペインに変わってて、で、スペインから今プレミアが、みたいな雰囲気だから、よくわかんねえなと思いながら。
ああ、まあまあ、移り変わりがあるんですね。
そうそうそうそうそう。うん、そのリーグが方向を示して、なんかこう、やっぱ、世界戦略も含めていろいろ打ってきて価値がね、どんどん変わってるっていう、
うん、
ところもあるからね、と思いながら。
うん。
うん。
そうか。
うん。まあ、面白いっちゃ面白いんだけどね。まあ、だから、うん、その中で日本の J リーグ筆頭にどうしていくのかとか、いろんなね、あれはあるだろうなとは思うけど。
うん
うん、まあ、どうなっていくんだろうなって感じだね。
そうですね。
うん。
うん、まあまあ、そういうのも含めてね。
うん。
お金の取り方、まあ、あと逆に見せ方。
そうね。
客の仕方とかね。
うん。
まあ、ちょっとやっぱまあ、まだまだ模索していくって感じ。
うん、は、まあ、あるだろうね。
うん。そうか。
うん。まあなんで、まあだからプレミアで、ちょうど今やってんのかな、あの、三笘さんのチームと、冨安のチームが、アーセナルと、あれかな、名前忘れちゃったな、うん、三笘さんのチームが裏でやってて、とか。だからそういう試合で見れるんなら、そういう試合は、Unext で溜まったポイントとかで見るんだけど、どうなんだろうな、みたいな。
うんうんうん、
感じなんだよね。まあでも Unext も思い切って、うん、それいけるってことは、
うん、
意外と Unext ってやっぱ会員獲得してんのかなと思いながらね。
そうですよね。
それいけるってよっぽどじゃない、う
ん、まずベースの会員数が相当いないと。
あるんだろうな、うん、これと思いながら。
ああ、かもしんないですね。
うん。
うん、そうか。
そうなのよね。
なるほど、
うん。
まあ、うん。まあ、Unext は確かに常になんかキャンペーンとか広告のタグはまあ見る感じはあるけど、最近でもちょっと減ったか。
うん、ちょっと減ってんね。
ちょっと見かけなくなりましたね。
うん、
またね、
うん。
うん。まあ、またそのうち始めるのかもしれないんですけどね。
そうね。うん、
まあ、その辺のまあ各ね、配信サービスのまあ、集客争いっていうかな、
うん。
うん。っていうのを、まあ、
どうなっていくのか、ね。そう、スポーツコンテンツがこう、どうなっていくのかっていうのはね、うん、本当にちょっと今年1年かなりいろんなところが、前も言ったけどね、ネットフリックスもやるって言ってるし、とか、
うん。そうですね。
うん。
うん。まあ、どうなっていくんでしょうね。
そう。で、またあれなんだよね。井上尚弥戦、またレミノなんだよな、次。
またレミノ
なんだよ。もうアマゾンでやろうよ、と思いながら。
ああ、レミの、
微妙だよなぁと思いながら、まあ無料で見れるらしいんだけど。
うん、あ、無料なんだ。
うん。まあそうだろうね。会員獲得のためにっていうことでやるんだろうから。
あ、じゃあレミノに入ってれば余分に払わなくてもいいってことか。
うん。いや、で、入ってなくても井上尚弥戦は見れるんだけど、アーカイブとかは、いや、でも前の時はアーカイブも見れたな。
ああ、そうなのか。
うん。
で、
その、煽りの番組とか結構作ってて、それはレミノの会員じゃないと、とか。
うん、ああ、そういうことか。
そういう仕組みにしてる。うん、まあ、井上の予選で、まあ、とりあえずレミノの知名度を上げるっていうところが一番の目的なんだと思うけどね。
うん、まあ、そうでしょうね。今の段階ではね。
うん。うん、
そうか。
そうなんだ、ね。
まあまあ、まあまあ、レミノもまあ、頑張ってやってるんだな。
うん。
せめてね。
そう。
うん。
だから、でも、やっぱ弊害があるのがさ、今度、井上尚弥とやる相手って、実は日本人と対戦もあるんだけど、
うん。
ダゾーンでやったのよ、その試合って。
あ、そうなんだ。
うん。で、ダゾーンがアーカイブを基本的にはあんまり置かないから、期間中は置いてるけど、みたいな仕組みなのよ。
うん、
だから、彼がやった試合を今見直すってことができないのよ。
ああ、そうなるの。
うん。で、当然、ダゾーンでやってるから、YouTube とかにもないのよ。
うん。うんうん、
だから、これもいいんだか悪いんだか、みたいな感じなんだよな、なんか。
そうか、ダゾンが取っちゃうと残らないってことか。
そう、残らん。だからダゾンが公式で出して残しとくとかやらない限りは、
うん、
それとかまあゴニョゴニョした人たちが残すぐらいしか手がないんだよね。
ああ、それはそれでなんか損失がある気がする。
なあ、するじゃない。
そうですね。
そう、だから、まあ、微妙だ。だから、井上断線前にそれ見たいんだけど、と思って、いろいろ探したんだけど、
うん、
見れないんだよね、本当に。
ああ、うん、そういうことを考えて、やっぱ、ね、ボクシングの協会で一個チャンネルなり
なんかね、なんかその、まとめて、そう、うん、団体で、ちゃんとそういうアーカイブも含めてやるとかっていう方向を持っとかないと、うん
ですよね。
そう、ちょっと損すんじゃないのってやっぱ思っちゃうよね。
うん、あっちこっちにバラバラに残ってて、残ってるものと残ってないものとあるみたいな。
そうなんだよ。
うん、やっぱそれちょっとなんとか頑張ってまとめてほしいな
ってすげえ思うんだよね。うん、
それはありますね。
うん、
うん、
まあ、うん、まあそうなんだよね。だからまあちょっとね、スポーツコンテンツがどうなっていくのか、それとかまあ、うん、Apple TV とかもね、メジャーリーグサッカーがどうなっていくのかってすごい重要だし、
うんうん、
まあそろそろいろんなことが、まあなんか大目玉とかやってきそうな雰囲気もあるから、
ほう、
Apple TV とかもね、
まあまあそうでしたね、Apple TV やってるでしょうね、
だからまあその辺は活発な感じでまだまだ動く感じはするね、うん、見てて、
まあまあそうでしょうね、
うんうん、
まあ当然アップルもね、どんどんまたコンテンツとかやってくるでしょうしね。
うんうん。
うん、まあその辺も、まあ含めて、まあひょっとしたらその辺も含めて今回のイベントで発表するかもしれないし、なんかちょっとね。
うん
うん。うん。まあその辺もちょっと気になるところではありますよね。
そうだね。
うん。うん、
まあぜひね、その辺注目していただければって感じだな。
はい。
はい。
じゃあ今回はそのところですかね。
うん。
はい。じゃあということでお届けしましたアップルルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。